心の闇を照らします。
そんな和尚の一人ごと。
さあ、ここからは横手市平賀町吉田にありますお寺西宝寺のご住職、法さんでおなじみ斉藤大円ご住職をお招きしてお届けします。そんな和尚の一人ごと、今日も生出演でスタジオにお越しいただいております。早速ですが、お話を伺いましょう。おっさん、おはようございます。
おはようございます。
いや、先日の納涼寄席、大盛り上がりですね。
そうですね。まあ、ちょっと天気が悪かったんですけども、それでもね、よくお集まりいただきましたというところでね、はい、本当にありがたかったですよ。
そうですよね。入船亭さんのね、お話も面白かったですし、その、おっさんの盛り上げ方も面白かったです。私見に行きました。後ろから見てました。聞いてました。
本当？はい。よかったです、ね。
あんまりたくさん人がいすぎて、多分、おっさんから見えなかったと思いますが。
ちょっとね、気づきませんでしたけどね。
いや、お寺で大笑いなんてね、なかなかできないことですよ。
でもね、お寺はね、悲しむ場所じゃありませんでね、やっぱ笑っていただくのもいいじゃないですかね。
うん、
ね、たまにね、お寺で笑っていただくと、そこにはね、ご先祖様がいますからね、ご先祖様と一緒にこう、笑いいただくというね、時を共有するっていうかね。まあ、ご先祖様は確かにね、姿は見えないのですけれどもね、気持ちはね、隣にあるんだよと。
気持ちは隣ですか。
まあ、心とでもいいんですね。
うん、
ここら目に見えないんですけれども、うん、いるんだよと、
うんうん。
いると信じることがね、できるからこそ私たちは供養という気持ちを起こすじゃないですか。
ああ、ね、信じるからこそですね。
そう、見えなくてもあるんだよというね、うん、そう、見えるものだけがあるんじゃないんだよっていうところにね、はい、見えないものもあるんだろうと、それは人の心じゃないですか。でもそこにあるんですよ、目の前にあるんですよと、
うん、
で一緒に時を過ごすなんてね、息、うんうん、じゃないですかね。
そうですよね。
そんなことすると心地よいね、オチが来るじゃないですかね。
う
ん、
そうですよね。
落語じゃないですけどもね、オチが来るじゃないですかね。
確かに、
ね、すると落ち着くんですこれね。
ああ、オチがあると
落ち着くんですね、これね。で笑っていただくと、うん、まあ、楽しい時をね、過ごしていただくっていうのはね、健康にもいいことでしょうからね。
そうですよね。うん、今までって目に見えないってなんとなくこう怖いっていうか、うん、そういう感じがあったんですよね。うんうん、なのでおっさんの話を聞いてからちょっと変わってきましたね、自分がね。
そうですね。子供の頃はね、うん、目に見えるものしか見えないんですけども、
はい、
大人になるとね、うん、目に見えないものが見えてくる時があるじゃないですか。
今目を細めていました。何か見えましたか。
あるじゃないですか、いろいろとね。人の心って目に見えないでしょ。
そうですね。
ね、だから 100% は伝わらないわけですから、
はいはい、
でこう思ってやったのに相手はそう取らなかったって、これが目に見えないもの ね、
あるある、そうですね、
一番のところでしょうから。だから、うん、親切なの、おせっかいなのっていう差はね、ずいぶん微妙なとこですよ。
親切とおせっかいの差。
そう、私は親切にやったのに相手はおせっかいと取ったという。こういうことってあるじゃないですか。
ありましたね。
だからこれは目に見えない心がそうさせるのですよ。
うん、
でも少しでもその心よく取ってあげましょうっていうね、
はい、
努力もあったら面白いじゃないですかね。少しでも少しでもね、よく取ってあげる、悪く考えない、はい、よく取ってあげるっていうね、心の作用があるならばね、もう少し人と人との仲が良くなるような気がしますけどもね。
そうですね。目に見えないものを信じて、もうよく取って、
そう悪く取ったってしょうがないじゃないですか。でよく取ってあげたらね、
はい、
ね、もう少しね、こうね、人と仲が良くなるというね、
うん、
なんてね、喋ってるとね、7月も納涼寄席が終わりましてね、笑っていただいて、
はい、
とふと気がつくとね、もう8月なんですよね。
そう、今日から8月なんですよ。さ、
早いですね。早いですね、もうね、うん、月日の経つのはこう早いもんでございましてね、うん、でね、8月なんかね、まあ、間もなくお盆がやってくるわけでございますけどもね。
お忙しいですね。
そうですね、その頃になるとね、うん、やっぱり日が短くなるっていうのはよくわかりますよね。
あ、もう短くなって、うん、秋に向けて。
ただね、温度がね、うん、昔と違ってね、こうマッチングしなくなってますんでね、もうね、大変な話なんです、これね。
暑い、
うん、もう回って歩いてね、 ヘトヘトになってね、ただひたすらね、こう、拝むっていうかね。
そうなんですよね。13日に回るんですか？
本当に13日から行きますね。もう間に合わないのでね。大体ね、まあ、20日までってね、20日盆って言ったもんでね。
はいはい。
大体ね、盆も1週間ぐらいっていうところですよね。
はい。
まあ、そこまでは盆でしょうと。まあ、横ではね、16日にほら、送り盆祭り盆、ね、そういうお祭りしますんでね。
うん。
なんか盆はもう16日で送っちゃうんだって、そういうね、はい、気持ちの方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、大体仏の方は1週間ですわな。
うん。
ね、20日ぐらいまではっていうところでね。まあ、回り上げるわけですけれども、ね、
はい、
まあ、1年に一遍のね、お果たしというかね、
うん、
まあ行くわけでございますけどね、はい、
そうですね、まあ、汗だくになりながらも一軒一軒、いやいや、
そうですね、大体ですね、オートバイでもありますんでね、
おー、
今天候が不順ですからね、たまにですね、ゲリラ豪雨が来るわけですよ。ど
それは大変、
ひどい目にあったこともね、多々ありますけどもね。
そうですよね。
もうね、でも雨にも負けず風にも負けずってね、うん、宮沢賢治さんだって言ってるじゃないですか。
そうですね、名言ですね。
自分のね、心にね、そう言い聞かせながら、
うん、
ね、もう照りつける太陽にも負けず、
うんうん、
ね、頑張っていこうというのがね、ちょうど1週間、ね、
そうですね、
いい修行期間でございましてね、
うん、この前回のお話でありましたけどね、
うん、
ほら、お墓を継いでくれる方がいる家庭はいいけれども、うんうん、やっぱりだんだんそうではない時代に入ってきているっていうお話でしたよね、
うん、今はもう現実そうですよね、
うん、
もう大変な話ですよね、
うん、
要はお墓を作ってもね、
うん、
これから守ってくれる人がいるんだろうかっていうのはね、もう随分ね、うん、
はい、
皆さんひしひしとこう感じられてるんじゃないでしょうか。
そうなんですよね。
そういうね、こう問い合わせっていうのがね、随分ね、来るようになりましたね。
あ、
どうすればいいんだろうとかね、うんうんうん、どうするのがいいんだろうとか、うんうん、まあ言い悪いじゃないんですけどもね、結局最後にね、なんか安心するね、
うん、
その人なりのこう落としどころっていうかね、
はい、
そこをこうなんていうかな、手を差し伸べてね、提供できるんであれば、
うん、
まあこれがお寺なのかななんてね、うんうん、これがお師匠の仕事なのかななんてこう思うとこもあるわけでございまして、うんうん、それが今、人口減少ってね、毎日毎日新聞で踊ってるじゃないですか、もう、
はい、
ねえ、ここ一週間なんか毎日毎日人口減ってる減ってるってで、ね、随分ね、煽られてるような気がしますけどね。
本当そうですよ ね。
で、この前はね、空き家ってこう来るでしょ、次。
空き家、う
ん。ねえ、これもね、なんか全国のニュースでやってましたけどもね。いやいやいやいやいや、そんなこうなんか人口が減るということを随分こう煽ってるようなこう気がしますけれども、まあこれが現実なんでしょうね。
うん、そうですね、
そう。そういう中でやっぱり今の時代は変化していくんでしょうね。
はい。
少しずつ変わるんでしょうね。うん、でも昔ほどね、時がないのに変わっていっちゃって、
うん、
変化のその時間が短いっていうかね、
うんうんうん、
そういう中で私たち今こうついていくのがね、大変なんだなと。
そうですね。
ね。もう時代のその変化に翻弄されるっていうか。
な
ね、翻弄されながらね、はい、なんかこう、まあ変わりましたって思って、その変化にやっと対応したと思ってまた変わってる。
うん、
もうその変化にね、果たして私たちはどこまでついていけるんでしょうかね。
そうですね。変わる、そのことにいいなと思うことと、このままでいいんじゃないかって思う葛藤を感じる時もあるし。
難しいところですよ、ね、それはね。
そうなんですよ。
変化していいのか悪いのか、
うん。
でもね、
うんうん、
時代はね、そんなことなしに変わっていきますから。
そうですね。
まあ、変わる作用というのがね、そこに力がね、働くのでしょうけれどもね。果たしてそれは方向的にいいんだろうかとかね。
うん、
どうなんだろうかっていう、うん。割とそういったこともね、時間がないのでね、いいとか悪いとかじゃなくて変えちゃおうっていう感じがね。あった中で人があたふたしてるっていうかね、なんかこう溺れてるような気がしますわな。
うん、
で、なんとなくね、テレビとかほら、
はい、
ね、今いっぱい見るじゃないですか、
はいはい、
あるいはパソコンでもいいんですけど、
うん、ね、
そんな中でこう情報をもらうと、うん、なんかそれだけで、なんか自分は情報を持ってるんだというような、こう、うんうんうん、妙な錯覚、
はいはい。
でも私、それが本当の情報なのか分かんないんだけれども、なんとなく自分なりには情報を持ってるようなこう錯覚に陥るじゃないですか。それを持ってなんとなくね、
うん、
世の中に私はついていってるんだみたいな、
うん、
思いたいところもあるかもしれませんけど、うん、そんな中で割とバタバタっとせわしなく生きているのが今のような気がいたしますけども
ね。そうですね、せわしなく忙しく過ごしている毎日ですね。
どうついて人についていくことがね、
うん、
なんていうんだか人並みなのだよというところに人は落ち着きたいじゃないですか、うんうんうん、
はい。
でも、まあ、いろんな生き方があるわけですからね、
うん、
案外その時代の波にとらわれずにね、 自分のリズムで生きていくっていう人もいるじゃないですか、
はいはい、
そんな生き方っても尊重されてしかるべきかと思いますけどもね、うんうんうん、ね、だからこう自分がよく見えていないのに人のことはよく見えるっていうじゃないですか。
ああ、言いますね。
ね、自分が見えないのに人見えるのみたいな。でも見えんです。例えば同級会なんかでって言ってね、
はあ、今
なんか同級生の会と、ね、いや随分老けましたねなんてね、
いやいやいや
言うんですけども、あなたもそうですよって、だって自分の顔なんかそう見れないじゃないですか。
ね、そうですね。
そう、鏡で見るときなんかね、一番いい顔しますからね。
最高級の顔でね。
これはいい顔だなって、まだまだ大丈夫って言いながらね、そんな表情をね、人の前で見せてるわけじゃないんですよね、本当はね。
私、どうしたのって言われますけどね、最近ね。
どうしたの大丈夫ですか
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか
大丈夫ですよ。
ですね、いやいや、みんなほら、そういうくたびれてるときにね、はい、ひょっとそういう表情をするとね、ええ、人はね、感じるんですよ。
ああ
大丈夫って。ね、みんなね、いつもね、安心して生きてるわけじゃないんですからね。
そうですね。
たまにはね、うれうる顔もそこにあるんですよ。で、そんなとこ、こう、垣間見せたときにね、
はい、
もっと見た人が、大丈夫なのかなって、こう、心配するっていうのは、これ当然あるでしょうね。
はい。
うん。いつでもね、ニコニコ、そんな風にできれば、まあ、いいんでしょうけれどもね。
そうですね。
で、そんな中でね、やっぱりお盆ですから、
はい、
やっぱりこう、先祖様を供養するっていう、こう、期間があるわけですけれども、うん、まあ、普段ね、そういう忙しい中でね、なかなかじゃあ、仏様をね、あるいは先祖をね、拝むなんてことが果たして日常にあるんでしょうかって考えると、
うんうんうん
うん、案外忙しさにかまけてね、そういうことがないんじゃないかなっていうことを考えると、でも、いいじゃないですか。
はい。
せめて365日の1日、このお盆っていうのはね、仏様に一番近い時ですから、その時にね、一生懸命1年分手を合わせるなんて、これでも、私はいいんじゃないかなと思いますよ。
そうですね。そういう時なんですね。
うん、私なんか別にね、何も信じていないって、ね、別に宗教なんか信じてないなんてよく、うん、でもね、信じなくてもいいんですけども、
うんうん、
でも、人はね、必ずね、何か願いを叶えるとき、叶えてもらいたいときに必ず手を合わせるじゃないですか。あ、
そうですね。
ね、こう手を合わせる。
合わせます。自然に。
なんとかお願いしますってね。
お願い
でもなんかそれが宗教なんじゃないかなと思いますけどもね。
うん、
ね、まあ、苦しいときの神頼みとか、ね、うんうん、手を合わせるじゃないですか。
はい、
まあ、人はご都合主義でございますからね。
うん、
自分の都合のね、いいときだけ合わせる。ね、都合が悪いと合わせないってのはそんなもんなのか分かりませんけども、うん、まあそれでもいいじゃないですか。
うん、
な、一年間にね、お盆の時だけは私は先祖に感謝してね、
うん、
手を合わさせてもらいますってね、一年分一生懸命拝むなんて時があってもいいじゃないですか。
そうですね。
だって親がいないと私ここにいませんから。
その通り。
ね、先祖がいないと私ここいませんから。
そうなんです。
ね。でもさっき言ったように見えませんので、
そうですね、
見えないと感謝の表現できないのって話になるじゃないですか。
うん、
見えるものと見えないものってね、さっき言いましたけども、
うん、
ね、先祖さん見えないです。
も
う亡くなったら見えません。
うん、
だからそこにいないんですかじゃないでしょうって、うん、
はい、
見えなくてもいるんですよというところにこのお盆があるんじゃないでしょうかね。うん、そこに手を合わせる。
はい、
やっぱり感謝でしょうね、うん。今ここにいることに感謝なんでしょうね、
はい。
命がここにあることは難しいことですから、
うん、
これをもってありがたいと、
うんうんうんうん、
ね、あることが難しいと書いてありがたいなのですから。でも私たちは感謝の言葉としてありがたいを言ってありがとうって言うじゃないですか。
言いますね。
ね、今ここに生きていることがありがたいのです、
うん。
命があることがありがたいのです。だから、うん、その命とね、いつか尽きてしまいますから、ここにいることこそが難しいことなのですよと考えると、
うん、
ね、
うん、
最高の感謝の言葉して、ありがとうってあるじゃないですか。
そうですね。
ね、なかなか言葉で言うことはね、難しいかもしれませんけども、でも心の中ではね、少しでも一日一日ね、こう、心の中で唱えていただく言葉、ありがとうがあってもいいんじゃないでしょうかね。
そうですね。
うん、
そして、お盆の期間中、決して目には見えませんが、そのありがとうの気持ちを持って、ご先祖様に手を合わせたいですね。
いいじゃないですかね。
はい。
生きじゃないですか。でもその姿はいつかあなたも手を合わせられる人になるのですよ。
そうですね。
は
い。
その時、誰も合わせてくれなかったら寂しいでしょ。
寂しいですね。ね、
だから、はい、拝んでる姿を少しでも見せうるならば、
はい、
ね、次の人はきっとあなたを拝んでくれるでしょう。
はい。今日はお盆にまつわるお話、実際目に見えないけれどもそばにいつも寄り添っている、そんなありがたい、ありがとうの気持ちを感じるお話をいただきました。おっさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
心の闇を照らします。
永代供養は西方寺。